まず1点目、島民カードについてのお尋ねですが、本年度いっぱいまでに島民カードを作れという、皆さんからのご指導が回っておりますけれども、現在は、免許証、住基カード、保険証等で、対応はできておりますけれども、ぜひとも島民カードでないといけない理由といいますかね、その辺をちょっと聞かせていただきたいのと、非常に今こう皆さんカード時代でもう財布の中にはカードだらけでですね、なかなかこれに子供たちの分まで入れると3枚4枚いつも行く時には持って回らないといかないいけないようになるので非常にカードが多くなってしまってですね、扱いにくいという意見も出ておりますし、何年か前に国からのお達しで住基カードも作らせられました。いろんな情報をチップの中に入れられるということで将来的にはこれがないと、いけませんということで作りましたが1年か2年になりましたけども未だかって使ったことはありません。島民カードの時証明で私はわざと住基カードを出しております。免許証を出さずに他に利用方法はほとんどありません。ですからこういうのにですねこう情報をチップの中に情報を入れてですね兼用して使うとかですね、住基カードの役目も一つも果たしておりませんのでその辺も考えていただきたいし、それがダメであればですね子供たちの分は親に家族カードという形で作ってでもですね、できないもんかその辺まず質問をいたしたいと思います。
中田議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。熊村部長。
12番、中田議員のご質問にお答えいたします。ただいまご意見等をいただきましてこれにつきましては、市民皆様もこのような形でですね思われているんじゃないかというふうに、市としても感じておりますけれども今のその実情取り扱い等について資格紙面にお答えさせていただきますね。すみません。国境離島島民割引カードは、国境離島航路、航空路運賃、軽減事業の対象者であることを確認するために、発行するものでございますが内容につきましては県、関係市町による長崎県国境離島航路航空路運賃連絡会議を設立いたしまして国の指導に基づき協議を重ねて決定をしております。従いまして国境離島島民割引カードにつきましては県内統一様式のカードを作成しておりまして本市だけで決めたことではないことをまずご理解いただきたいと思っております。中田議員質問の免許証の利用でございますけれども対象者につきましては本事業による確認を徹底する必要がありますが特に航空路、ANAにおきましては、全国どこでもチケットの購入が可能であることから、販売窓口での対象路線及び対象者の判断が免許証、保険証等では難しいとのことでありまして、現在でも国境離島島民割引カード、または長崎県島民航空カードに限られているところでございます。また、複数の航路を有する販売窓口での確認を容易にし、混雑を緩和する目的から、航路ごとにカードの色分けを行っておりますので、カードの色で対象となる航路が分かるようにしております。住民基本台帳カードとの共有でございますが、住民基本台帳カードにつきましては、現在発行しているカードの有効期限まではご利用いただけますが、ご承知のとおりマイナンバー制度の施行によりまして今後はマイナンバーカードに移行されることになります。従いまして今後マイナンバーカードの利用につきましては現在市民皆様に平成30年4月1日から国境離島島民割引カードのみによる利用をすでに周知しているところでありまして、すぐに切り替えることは混乱を招く恐れがございますので十分な周知期間が必要になると思われます。意義地といたしましては国境離島島民割引カードの有効期限が5年でありますので 5年後の更新時からのマイナンバーカードの利用につきまして、県関係市町と協議を行っていきたいと考えております。また、子どもの分を含んだ家族カードにつきましても、利用者はもちろんのことですが、販売窓口での混雑緩和、航路、航空路事業者の負担軽減も考慮した上で、県内統一を図る必要があるということをご理解いただきますようお願いをいたします。なお平成30年3月31日までは国境離島島民割引カードの代わりに運転免許証や保険証など、公的機関が証明する書類、航空路の穴につきましては長崎県島民航空カードを提示することで、購入することができます。国境離島島民割引カードの発行につきましては郷路良町庁舎の総務官及び勝本芦部石田各所市民生活班で行っているところでございますが、11月30日現在6929人の方が申請をされております。国境離島島民割引カードの交付は無料で、申請者本人の顔写真につきましても希望者には職員がデジタルカメラで撮影するなど申請者の負担軽減に努めているところでございますのでご理解をいただきたいと思っております。よろしくお願いします。
以上。中田議員。
はい、ご回答十分わかるわけでございます。ただ先ほど言われましたように、ね、事業者の負担を減らすためにもそれは必要と思います。島民としてはこれだけ運賃が安くなったわけですからある程度の負担もしていかないかんとかなと思うんですけども、やはり子どもの分が非常に不利になるとかカードが多いとかいうのが問題になっております。もちろん今の住基カードは全然使わず5年の期限が切れてしまいますけども、次のマイナンバーカードにぜひ期待をしたいと思っております。漏れてはいけない個人情報じゃなくてですね、こういう必要な個人情報がどんどん入れて、簡単な読み取り機でパッパッと読めるようにですね、経費をかけて作ったカードも一回も使わず終わるというのも非常に無駄なことでございますので、ぜひ次回5年後の、島民カードの切り替えですかね、その時はぜひですねマイナンバーカードと併用できるようにやっていただきたいし、家族カードも無理ということでございますが、例えばの話ですね、自分の話をしますと、例えば孫をちょっと旅行に連れて行くというときは、もう親からも預かってこないかんわけですね、島民カードを。そういう場合、今の時代でございますので、またタブレットとか、スマホに写真で撮ってこれでいかんかという方法もあるとは思うんですよね。写真も載ってますし、住基カードもあるわけですけど。そういう方法も取れるのかどうか、無理してカードを持って回らんでですね、スマホタブレットでこうちょっと写真を撮って見せるということができるのか、まあ多分今そこはできるんでしょうが、将来的にそのできるようになるのか、その辺だけちょっとお願いします。
熊本総務部長。
中田議員のご質問にお答えいたします。マイナンバーカードの活用の仕方としては、その中にデータをどれだけ読み込ませて情報を入れるかということで、将来的にはかなり広い活用の方法が出てくると思っております。ただしそうした場合、今その会議の中でいろいろ意見が出てるんですけども、そうした場合今度は幅を広げて活用する場合、例えば準島民、準市民のカードも今発行させておりますけれども、読み取り機あたりの今度は何ですか、整備が必要ではないかという専門的な意見も出ておりますし、ただ今中田議員の言われました、活用方法というのは十分考えるものとられるものと思っておりますし、意気士としてもそのような方向で会議の中で発言をしていきたいと思っております。
以上。
中田議員。
今言いましたように、住基カードももちろんですね、今まで、読み取り機がないと読めないとですね、将来のマイナンバーカードも読み取り機が読めないということでございます。そういう整備ができないのなら作っても一緒と思うんですよ。 カードを作るのであれば、それを読み取る機械は絶対必要ですから。で、カードだけ作らせて、そういう機械も何も各事業者も持たん、市役所も持たないとなれば、使う時がないわけですから、無駄なものになってしまうんですよ。それは国、県に、県国に要請をしてですね、カードを入れるのであれば、それを使うところにはですね、読み取り機なりは必ず必要になってきますから、カードだけ持っとってもどうもされんわけですから。そこに情報をいくら入れても読み取るものがなければダメなわけですから、カードの役目は果たしませんので、その辺は強く要望していただきたいと思います。経費がかかっても、その部分については、カードを導入しようとした経緯がですね、結果が現れませんので、ぜひともその辺は強く要望していただきたいと思っております。まあ、無理とは思ってはおりましたけども、ぜひですね、将来的に簡素化できるようにですね、お願いをいたしたいと思います。2点目に移ります。待機児童の件ではございますが、現在、まあ、幼稚園はまあまあですけども、保育所で、結構待機児童が出ておるという話を聞いております。私にも2件か3件ほど電話があって、帰ってきて、保育園に入れたいんやけども、全く空いてないと。年度途中は全くダメであると。3月まで待ってくれという話もありましたが、今特にですね、言っていいのか悪いのか分かりませんけども、こう、分け合って、お母さんと子供で育てる方が結構増えてきております。そうなるとどうしても仕事に出ないと、子供の面倒を見れないというのがありますので、おまけに各家族家で、親もいない、面倒見てくれるのがいないから、どうしても仕事も行けないという悪循環になっております。現状ですね、どのくらい待機児童がおるのか、本年度の予算にもですね、保育園の0歳児から2歳児の増築の予算も上がっておりますけども、これで十分足りるのか、その辺も合わせて、お聞きしたいし、どうかしたところは、初山の方から足部の方まで保育園に送り迎えをして、そこはおじいちゃんおばあちゃんがおりますので、合間を見て保育園に送ったりとかいう話も聞いております。ぜひ近くにですね、保育園が入れる保育園をですね、十分作っていただきたいと思っております。市長は前から子供は息の宝であるといつも言っておられます。宝も外に出してやらんと埋もれてしまいますので、ぜひその辺の現状と今後の対策が分かればお願いします。
堀江市民部長。
中竹議員のご質問にお答えいたします。待機児童についてのご質問でございます。中田議員ご指摘のとおり、10月1日現在で3歳未満児に14名の待機児童が発生しております。ご存知のとおり、保育所入所につきましては、保育の必要量はもちろんのことでございますが、0歳児では3人に1人の保育士、1、2歳児では6人に1人の保育士が必要であります。また保育室の面積も0歳児では補服室を含め 3.3 平方メートル、 1、2歳児で 1.98 平方メートルが必要など、人的物的制限があります。現在4月当初に入所可能限度数まで受け入れを行っているため、対処が発生しない限り、転入者や産休、育児休業明けなどに受け入れができない状況にあります。したがって現状は年度末に向かって待機児童が増加するというような傾向であります。また幼稚園や保育所には校区がないため、保護者の希望する保育所も集中をし、定員をオーバーしている施設と定員割れを起こしている施設があります。ご質問の趣旨であります待機児童解消の対策の一つとしまして、石田町に平成31年4月開園予定の幼保連携認定こども園の創設、また市だけではなく民間力を活用した小規模保育施設の新設などにより、 幼児教育の量と質の確保を図るよう努力をしているところでございます。この小規模保育施設の新設につきましては、本年12月議会に上程をしております、めぐみ保育園の施設整備事業が議決をいただければ、平成30年の6月に完成を予定であります。いずれにしましても、幼稚園保育所の運営につきましては、育児子ども子育て会議の答申を尊重いたしまして、中長期的な観点から今後も保育士不足の解消や既存施設の統廃合による認定子ども園化民間力の活用などを図りまして、早急な待機児童の解消に向けて努力をしたいというふうに考えております。以上でございます。
以上。
中田議員。
ついでにもう一回今のその待機児童とか年度末までどんどん増えてくる状況は今年からじゃないですよね。 2,3 年前からずっと始まっていることですよね。はい、わかりました。こうしてですね、もちろん認定子ども幼稚園がですね結構空いてるそうでございます。これはやっぱりその昼までとか2時3時までということで、どうしても働く時間までは預かっていただきたいというのがあるもんですから、結局幼稚園にはやらず保育園をそのまま行って小学校へまっすぐという形が多いわけですね。もう現状仕方ないと思います、私もそれは。ですからその辺はですね、市が対応してやらないかんと思うんですよ。もちろん市の力だけでやることじゃなくて民間の方にもお願いをしていきたいと思いますが、民間でやれない分はどうしても市がやっていかないかんと思います。認定子ども園も早くから来ておりましたが、話が出ておりましたが、今年やっと石田の方からやるということでございます。これはもう中長期的ではなくてですね、すぐにやらなければいけないことだと思っております。育業出生率もいいといつも出生率も県下でも高い方であると自慢をしておられますけれども、子育て支援もやっておりますけれども、その中で一番大事なその小さい頃からの幼稚園、ごめんなさい、保育園の預かりができないというのがですね、一番の問題だと思っておりますので、今までなんで2年も3年もこういう状況ができて何も対応しなかったのかというのが非常に腹立たしいところもありますので、早急にですね、やっていただきたいんですよ。住民の皆さんもそれを願っておりますので、もう、すぐやる。明日から来年には必ずやるとかですね、その臨時的な対応もですね、今、待機してある児童の方をですね、何らかの形で預かってやって、お母さんたちが仕事に行ける、家計も助かるというような状況を作ってあげたいと思っておりますので、ぜひ早急なですね、臨時の対応でもいいと思うんですよね。何人までと、法的には、さっき言いましたように、部屋の平米数とか、一人当たりの職員の数とか決められておるでしょうけども、まあ、資格紙面に行かないで、目をつぶるところはつぶって、次の対策ができるまではですね、どうにかしてあげと思ってるんですよ。その辺、まあ、どちらでも結構でございます。
白川市長。
本当に子どもは育児の宝でございますから、その子育てに、子育てを支援する。これはやっぱり行政の本当に大きな役割でございます。そういった中でですね、いわゆる4月の段階で、いわゆる定員いっぱいのですね、いわゆる幼児を受け入れておるわけです。そうしますと、生まれた子どもいわゆる0歳児ですね、5月6月ずっと生まれてまいります。でそうした時にじゃあその子どもたちを受け入れるためにですね、0歳児だったらさっき申しますように、3人に1人の保育士がいるわけです。今14名、待機児童おりますから、まあ、これが全部0歳と仮定したならばですね、5人の保育士がいるわけですね。じゃあ5人の保育士をですね、4月から雇って、それこそ待機保育士にするのか、まあ、そういったやっぱり問題もあります。もちろん面積もありません。そういった中でですね、一体どうやったらいいのか。これは議員おっしゃるようにですね、やっぱり早く認定保育園をですね、作って、 そして受け入れを幼稚園、そして保育園、その辺の垣根を取り払ってですね、一人でも多く受け入れる、そういった対象を作らなきゃいけないと思っています。ところで、その認定保育園を作るときにですね、今の状況に、今の数、作るということは、これはもう不可能であります。従いまして、その認定保育園をやっていく中ではですね、施設の統廃合、これは絶対考えなきゃいけません。そういったことで、やっぱり私たちも努力いたします。しかし、住民の方々にもですね、その辺のご理解をいただかないと、なかなか今ある数だけ全部作ってくれ、それは無理でございますので、やはり、この認定子ども園を作っていく中では、統廃合、そのことについて、ぜひですね、ご理解いただきたいし、議員皆様にもこの考えをですね、住民皆様にお教え願いたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
以上、
中田議員。
はい、私もそう思います。今ちょっといくつあるか数も分かりませんけど、それをすべて認定保育にしてそこに、人員を貼り付けというのは大変難しいとは思っておりますけども、まあ、せめて、各庁に最低でも1個ぐらいはやって、統廃合して、ある程度余裕を持った、こう受け入れに余裕を持ったですよ、人員配置をしておけばですね、それこそある程度数を減らせばですね、一人二人の待機職員といいますか、先ほど市長が言ったように、僕は待機児童を作るよりも待機職員を作った方がいいと思います。待機児童をゼロにして待機職員一人ぐらいおっても構わんと思うとですよ、子供たちのためであればですね、数を減らせばその分はこう、率は減ってくるわけですから、7つ施設があるとに7人待機児童、待機職員を置くよりも、4カ所にて4カ所で4人の待機職員を置けば、いいわけですから。ただ、3月時点でですね、すいません、当初の4月時点でですね、保育園も、満床、一人も余裕がなくて、保育園も、ギリギリで入れたということは、絶対年度途中で増員は考えられることですから、その辺は早く対応してほしかったというのも、一つの地域の人も要望しておるところでございます。ですから、その10人も20人も予備じゃなくてですね、2、3人、3、4人は各保育園で予備を持ってもらうと、いつもパンパンの状態で経営してもですね、いざという時のができないと思いますので、市長の考えはもう将来的には、認定保育園で、0歳児から幼稚園児まで一緒に預かってやりたいということでございますので、ぜひですね、早急にやっていただきたいし、その前に現状の待機児童をどうにかする方法がないかなと思っているんですけども、将来的な考えはいいです。僕も一緒と同じ考えでいいと思っておりますので、ただ現状の待機児童をどう、対応していくかというのも、もう、たちまち目の前に迫っているわけですから、待機児童の方が。そしたらそれが4月になればですよ、今の待機児童、3、4名の方、保育園で3、4名とかいう 方がですよ、4月になれば入れるのかという、ことですね。そうなれば、民間で足りない分は市がクラスを、市でやっているやつをクラスを増やすとかですね、していかない、いかんわけでしょ。多分そうなると思うんですよね。その辺、今の現状として、来年の4月からでも、入れられるのか、またこれをきつはつ、ギリギリで入れてしまうと、来年もまた同じことが起こるんですよ。もう、繰り返してございますので、その辺対応をどうか、
白川市長。
中田議員の考え方もわからないではありませんけれどもですね、市の施設の人数を4月の時点で残しておくとですね、なんで市の施設を残さないかんとかというですね、これは正直言ってそういう意見がございます。ですから市は点いっぱい4月に入れます。そして結果としてですね、市に、まあ、ある意味市に入れなかった方々がですね、民間にこう後を行っていただくというふうな格好になっております。で、今部長が申しましたように、来年6月には、恵み保育園も増えます。でそういった中で私はですね、足りなくなったところをですね、行政が受けるということでなくて、先ほど申しましたように、子ども子育て会議の結果は、民間に増やしていこうよ 民営化も含めていこうということでございますから、むしろ私はその待機児童の受け入れについてですね、民間活力を生かして民間の定員を増やしていただけたらなと思っております。また明日の話になりますけれども、明日明後日の話になりますけれども、8日の閣議決定の話も出てまいります。そうなりますといろんな問題が出てまいります。そういった中で総合的に考えていかなきゃいけないと思っているところであります。基本的にはですね、私は、公立保育園幼稚園の定員を増やすという方向にはいかないと思っております。
議長、
中田議員。
いいんですよ、民間でもいいんですよ。民間が受ける余裕があればですね。今のところそれもないわけでしょ。ですからそれをもちろん市がやらなきゃいけないんですけど、今のところ民間も受け入れがないから、待機児童というのが出ておるわけでございますので、それなら今そういう会議の中でですね、こういう状況であると、民間ももう少し、増やしてくれると、そこには、市の認可であれば補助金も出るわけでしょ、出せるわけですから、市がやらなくて民間にやってもらうのであれば、そういう会議の中でですね、現状とにかく足らないと。ですからどうかして、待機児童を減らすために、市も努力したいから、民間の方にお願いをするとかですね、市がやりまいじゃないというのは、もちろん事業としてはやりまいはないわけですけれども、子どもを預かる上では民間の方にもですね、お願いをするのは市の役目と思っておりますし、子育てと言いながら全く子育てできない状況にあるわけですが、現状としてそうなんですよ。ぜひその辺、民間の人たちもまだ余裕があるわけですか、民間に。
堀江市民部長。
民間につきましては、小規模保育施設が今天心子どもの家、恵み保育園ですね、これが19名の定員で今いっぱいいっぱいでございます。それで先ほど話しましたように、恵み保育園が今度上程しております施設につきましては19人規模を増設するということで、これも期待をしているところでございますが、また一つもう一件民間の方で今国の方に申請しているところもございますので、そういったところにもぜひ期待をしていきたいと思っております。
はい、中田議員。
ぜひですね、民間がすることである、市がすることじゃなくてですね、お互いそういう連絡を取り合ってですね、待機児童を減らしてなくて、待機児童ゼロにを目指して、大きい都市圏もどこも待機児童と言ってますよ。それをゼロに増やしますと言ってやっておりますので、壱岐の島ぐらいはもう待機児童ぐらいゼロにしていただきたいと思っておりますので、ぜひ来年はゼロになることを期待いたしまして、来年ゼロならなかったらもう一度ここで、意見を述べたいと思いますので、よろしくお願いしております。最後に壱岐福岡事務所の件ですけれども、人事の件も先ほど宇瀬議員の方からありましたので、それはやめておきますけれども、私事務所の件でございます。今、当初は、ベイサイドにありましたが、今福岡駅の3階か4階ですね、あります。あそこに壱岐だけの福岡事務所を作っておるわけですけど、近くに五島、対馬も作っております。どうせならですね、今の家賃を払っておるのであれば、条件のいいですね、三町合同にして、同じ家賃を出せば、一階の一番メイン通りの大きいところにですよ、一部屋買って、三と合同で、出して、いろんなイベントをするのも、例えば、壱岐と対馬と一緒にやりましょうとか、壱岐と対馬五島一緒に、イベントもやるし、誘致も各県下の離島で、情報交換をしながらですね、やっていくという形が取れるのかなと思っておりまして、もちろん、立地条件は駅の前ですから、条件はいいと思うんですけども、どうせ今と同じ金額を出して買うのであれば、僕は金額は何も言いません。ある程度かかっても今、まずまずの結果が出ておると思っておりますので、いいことだと思っておりますので、ぜひですね、今度は1回にですね、2棟3棟合同で降りてですね、一番人通りの多い中で、壱岐対馬、長崎県の離島を宣伝してもらってもいいんじゃないかなと思っておりますし、 結構広いスペースでございますので、それできるんじゃないかなと思っておりますけれども、その辺のお考えをお聞きしたいと思います。
白川市長。
中田議員の 3番目の質問、壱岐市福和事務所についてのご質問でございます。壱岐市福和事務所につきましては、平成23年の当初の開設以来7年が経過をいたしておるところでございます。他の各離島の福和事務所を見ますと、対馬福和事務所が最も早く平成20年12月開設、それから五島は壱岐よりも3年遅い平成26年4月の開設でございます。離島ではございませんけれども、松浦市が平成21年7月に開設をしておりまして、五島市が開設したことによって、離島3市と松浦市が福岡市内に出揃ったわけでございますが、その平成26年度に長崎県福岡事務所会という任意の会を壱岐市が中心となって立ち上げております。この会の中で各市の事務所担当者が一度に会し、年に3回程度各市の事業展開について情報交換を行ったり、離島に限っては長崎三島という冠をつけて物産 PR イベントを共同で展開してまいりました。平成27年度に佐賀県の道の駅大和、平成28年度には福岡市内のレストランで開催したおのおのの PR イベントでは、離島各市の魅力を生かした内容としつつ三島の合同出展であることにより発信展開に関しまして一定の相乗効果があったものと考えております。本年度も福岡市内のホテルレストランにおいて2月から3月にかけて三島合同のフェアが開催される予定でございます。こうして事務所会議により情報交換等を行っておりまして、お互いの島の長所を生かした内容で調整を図ることができております。共同での PR も実施できている現状がございます。また壱岐市福岡事務所につきましては、本年10月から壱岐市ふるさと商社の福岡での活動拠点としても活用しているところでございまして、各離島の福岡事務所しております。各離島の福岡事務所の現状を見ますと、それぞれ独自性を持って運営がなされている現状がございます。共有の事務所とすることに関しまして、私は中田議員がおっしゃるようにですね、一回ということにこだわって、事務所を探しました。しかしなかなかその一回はなくてですね、あったとしても非常に高いということでございます。でそういった中で今まさに、中田議員ご指摘のですね、一回で例えば3棟で、割り勘するならですね、相当な値段でもですね、持ってこれる、そういったメリットもあります。しかしながらやはり各島のことでございます。それぞれ意向もございましょうから、まずは壱岐市から提案をしていって、そういったことができればそれに越したことないなと考えておるところであります。
以上。
中田議員。
はい。一緒に言うに早急にはできないと思うんですよね。それぞれの島の事情があって、それぞれのセールスポイントも違うわけですから、ただ五島なんかも、五島2回かな、2回か3回ですね、その辺も合わせですね、やっぱり人通りの多いところでやった方が僕は効果は絶対あると思います。もちろん家賃は高くございますので、ぜひですね、壱岐市が言い出しっぺで、ぜひですね、できることなら一等時に3と合わせて出せればもっと、PR 効果も強いと思いますので、将来的にはその辺も相談をしていただきたいと思って、おります。以上、私の質問を終わります。